皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、今日も昼テレビに出られて東京から来ていただいた龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは、はい、よろしくお願いします。
先 生、 先生とこうライブで、はい、ウキウキするものがあるんですけどね、
はい、久しぶりですよね。
久しぶり、
はい、
うん、僕ねこのお盆前ね、はい、中野学院大学の、はい、国際関係のみたいな、
はい、
担当しててね、うん、3日間4日間で16回講義するんですからね、
はい、
でそこに中国の大学院の学生
が、ね、16回も話すことあるんですか。
いやあるもうむちゃくちゃそれもしっかりもう、はい、もう本当に合宿みたいに勉強するんですね、はい、最後に中国から学生ずっと、もう日本に来て、10年近く、はい、学部から勉強してこう大学院で勉強してね、いや悩むことがあると言うんですね。僕は経営学も教えてるんで、
はい、
それが、ね、彼女がね、うん、ローソンでバイトしててね、
はい、
で何年も3年ぐらいやってるからちょっと位が高くなってちょっと上になって部下ができたんですよ、2、3人。
お
で40ぐらいの日本人のおばさんがね、はい、全く働いてくれないんですよね。どうしたらいいかというね、僕は経営学で例えばマーケティングとかね、はい、組織論とか言うけどね、
はい、
もう日本人の おばさんがすごくやっぱりちょっと舐めてかかるからね、
はい、
だから、彼女大学院出て賢いけれども、うんうん、こうやってくれても仕事が遅くてね、
はい、
だから自分でもやっぱローソンとかそういうやらなあかんっていうのはね、うん、解決策ってあるでしょうかね。
あります。
どうしたらいいんですか。
一人クビにする。
いやそれね、はい、2人やりてね、で、はい、そういうことも言うけど、そうかで、はい、ちょっと賃金をね10円20円上げるとか言うとも
全然それでは ね聞かないんですね。だから、そうするとちょっと緊張感が出るのと、
うん、
それから、3人でタラタラやっても間に合うっていうのは2人でも間に合うはずですよね、うんうんうん、それとちょっとインセンティブをもっと大きくするとか、うん、それしかないんじゃないですか、ね、
彼女の上に上司がいるけど上司にその文句言ってもなかなか言ってくれないみたいな、ね、
それは分かります、ね、だから彼女は何かよくやろうとしてイライラするのかもしれませんね。イライラするのかもしれません。だから責任感が強くてそのような感じがあるのかもしれませんけれども、彼女も逆にそれに人生をかけてないなら、
かけてない
そういったらどうぞ自由にと。そうすると上の人間が焦って、
そうですね、
言ってくれるかもしれませんね、
うん、難しいですね。今、少子高齢化によって、うん、で特に今仕事っていうのは売り手市場何でもこう仕事ある、はい、状況でしょ、
はい、
でこれから僕は中国人の方も世界中からいろんな日本語できる優秀な外国人がいっぱい来られてね、
うん、
アルバイトのみならずこれから本格的な仕事をしなければ日本はダメになると思ってて、うん、
はい、
だから国際センターでもそういう長期ビジョンでね、
はいはい、
特に大阪において優秀な外国人の人と一緒にやっていきたいというのはすごく今重要で戦略になってるんだけど、先生どう思われます。実際
だからやっぱりその最近の日本はね、うん、ちょっと社会主義化が進んでるんですよね、うんうん、中国より社会主義なんですね、うん、中国はやっぱりその責任が伴うというか、うん、しくじったらクビになるしお金も少ないし、だからたくさん働けばそれに見合った何かがあったりとかしなければならないし、逆にそのローソンとかが自分のものだったらどう働くのかっていうのを考えればすぐ分かりますよね、
うん、
彼女にそのローソンを任せてたら、うん、これ私に任せてくださいよって言って、それでそのようにバッサリと切るのも良くないかもしれませんけれども、うんうん、働く気がなかったら、
うん、
例えば留学生入れてね、うん、それでやってみるとかね。
そうですね、
自分で
考えたらね、うん、中途半端にこう日本人のおばさん雇うよりが留学生ばっかりでね、
そうです
、
それでもう責任所在をはっきりさせると、
マネジメントをやって、はい、でよくマネジメントテーラーの科学的管理法とかいうのがあってね、
うんうん、
時間で働いた人には給料こうなん
そうです、
付加価値の高い人に給料を上げるというようなやり方、で日本でそれ忘れてるんですね。そういうことやればなんか、不公平というか、
しかもそのちょっと若い人入れてね、いつものやり方じゃなくて何かその売り上げを上げるためにどうするかとかね、そういう話し合いとかも持ったりとかすると お互いにワクワクして、
よくね、例えば日本の居酒屋とか、うん、日本人でよく働くでしょ、割と、はい、うん、中国の人ってどうなんですかね、その
もっと働かない、
働かない
働かないけれども、うんうん、ただこれ10個売ったらこれだけあげるよって言ったら一生懸命になりますね。
あ、そういう
責任所在が明確じゃなかったら働かない。
あ、完全にその資本主義ってプラグマティズムというか、
はいはい、
そのそういう、
ね、ただあの私の印象ではね、うん、昔の日本人はそれと関係なく愛社精神があってね、うん、会社が良くなれば私も良くなるんだっていう意識が昔はあった、
うんうんうん、
しかし今のバイトをやってる、うん、まあ、おばさんとか
は ね
会社がどうなろうが関係ないと思ってる。
そういう人多いね。
それで余裕があるのかもしれませんね、うんうんうん、あの遊びにあの来てるのかもしれませんし、うんうん、そこはちょっと難しいですよね、うん、
難しい。
まあ、そのローソンがあの余裕があるところでね、うん、養えるんだったらいくらでも養ってあげていいんじゃないですか。
多分、ね、100円ローソンと思うんだけどね、はい、忙しいですよ、ものすごい。
そうですね、本当はね、
ものすごいね、はい、そこで一人でも働かない人いたらその自分に仕事回ってくるから、
だから日取りがそうやってるのは良くない、
ね、
その雰囲気的にも良くないし、うんうん、あるいはそのおばさんたちはなんでその中国の女の子が私たちの上にいるんだとして働かない可能性だってあるんですよ。
大学に行ってるからね、エリートだからそういうのがあるかも分かんないですね。
あるんですよね、
うん、はい、まあ、難しいな。まあ先生、うん、実際日本にこれ何年なんですかね。
いや、かれこれね、36年。
だから先生みたいな人はね、やっぱりこう、まあ、ゼロから言うたらその、はい、ね、得られて今頂点まで行かれたんで、はい、そのマネージメントとかそれこそ、
はい、
僕は経営学部だから先生社会学部で、僕はマネージメントから行けば人のこうなんていうかな、いろんな、
私はもう会社を経営しましたからね。あ、はい、あの大学院卒業を控えて、うん、私やっぱり生活していかないので、
うん、
そこで会社を作って、まあ本当に忙しくしましたけれども、うん、それが軌道に乗り出した ところに大学から来ないかという誘いがあって、う
ん、例えばね、具体的に、うん、こう日本でビジネスやると、うん、まあ、ノンダムウィアンでやると、うん、特にアジア人ね、特にシンガポール、はい、香港、韓国 ね、
うん、
ね、そういう人、まあ、中国の上海からそういう人を先生の下で、
うん、
効率よく働いてもらうためにはどうしたらいいんでしょうかね。
まずね、普通の会社を経営して、
うん、
自分があの仕事を持ってきてやらせるなら日本人に尽きるんですよね、うん、しかし香港とか中国のちょっと頭のいい人だったら、うん、その人たちが稼げるような舞台を作って、
うん、
それでそのまあ逆にこっちはマージンをもらうような仕組みにしないとみんな逃げますし、
うん、あ、そうか。
で少しでもね、力がついたらみんな独立します。
うん、
働いてくれません、絶対、
うん、だまた次その独立するまで頑張りたい人を次から次と雇いたい
っていうの
を、ね、はい、ということは今勉強になったのは中国のそういう大学に行ってるようなね、うん、そういう優秀な人をもし雇う場合、
うん、
ある程度任してね、その人に、ね、
任せ
全部任して
任せるのが大
事です。人事も全て任してこう結果を出してくると、
そうです
というやり方よね。
中国で日本の企業がね、
うん、
ちょっとまあ最初失敗したのは日本人は失敗してもいいから、
うん、
丁寧に経過を報告しなさいと、
うんうんうん、
しかし外資系企業とかはそれ関係ないんですよ、うん、どんな手法を使っても関係ないから結果を出したらいい、うん、
まあ、プラグマティズムですね、まさに、はい、
ただ、そこでね、例えば NEC とか、うん、最初中国でその SE システム開発者技術者、うんうんうん、を育ててそういうシステム開発をやってたんですね、うん、優秀な人がたくさんいるから、うん、そこでその NEC が教育をしてで優秀な技術者になるじゃないですか、うん、なった途端にみんな
ここでも一遍先生の、ね、知り合い、
はい、
優秀な人来ましたね、この大学院、
はい、
でこのラジオカフェに、
うん、だから、あ、そうです、うん、
彼戻ってね、彼も
そう、ね、だからそういう人たちはですね、
うん、
途中でどっかに行っちゃうかアップルとかが引き抜いていくんですよね、うんうん、だから日本がもう格好の役割、日本企業格好の役割をして、
うんうん、
せっかく4年かけてね、
うん、
人材にしたのにその会社のためには働かない。だから、うん、逆に言うと日本の企業もですね、中国では 使う人を雇わなければならない、うん、日本は使えなくてもいいから我々が教育するからっていうような意識があった、うんうん、それが失敗のもとだったんですね、うん、
まあ、メンバーシップ型みたいね、うんうん、今はジョブ型って言って、
それでそのようにやればもう会社に忠誠するのかと思ったら、そんなのはないですよ、うん、ないですよ全く、うん、
その辺多分日本の経営者はその辺分かってないし、まあ、分かってなかった、先生のその辺のね、やっぱりその、はい、なんていうかな、メンタリティとか、はい、そのね、アジア人のその辺をよく理解して、自分の持ってるこう専門性を、はい、その企業に入ったらすぐ発揮できるようなね、そういうアメリカ型のマネジメント、
ですから私はね、会社がその売り上げからすると結構規模が大きかったけれども、うん、2人でやりましたよ、うん、女の子1人が秘書みたいにやってて、うんうん、私仕事を持ってきてそれ振って、うん、それでその仕事だけ点検するような、そのような仕組みだったんですけれどね、うん、まあ、大きな企業を起こすにはやっぱり社員をたくさん抱えなければなりませんけれども、うん、お金、自分が使えるお金だけを稼ぐなら会社を大きくする必要ないです、
うん、まさにそれはアメーバ経営みたいな、ね、大きい会社でもこう、ね、はい、5人10人で小さく分けて、ええ、そこで一人一人が社長の気分で働くというね、
特に日本ではね、うん、仕事さえ取ってきたらですね、うん、電話一本でそれは任せられる会社がたくさんあるんですよ、うん、しかし仕事を取るときにあなたがそれを消化できるのかっていうのが問題になるけれども、うん、それは私は中国に、まあ、そのような会社を立ち上げてね、それが実態はともあれそのような人間とか体制があると、しかし当時20人を雇っても中国で、うん、日本で SE1 人宿うのと同じお金だった、
うん、
まあ、だから、うん、うまくマネジメントすれば20倍稼げるという時期だったんですよ、うん、そのシステム開発はね、うん、しかしその途中でシステム開発というのはテストとか、うん、そのいろんな過程が必要なので、そういうのを除いても当時は中国で技術者を抱えて日本に、設計できる人たちを何人か、うん、任せたりとかするととても、まあ、うまくいってるというか、うん、それがマネジメントなんですね、まあ、ですね、国際的なね、
うん、そのマネジメントというのは付加価値をどう上げるかということに尽きると思うんですね、
う
ん、たくさんの人をやった方より優秀な人、
う
ん、
ね、
それでやっぱり任されたやるタイプの人とか、
ただ私はね、私はもう決定的な欠点があって、うん、ビジョンがなかった、まあ、ソフトバンクみたいにこういうのやるんだとかね、
孫正義さんになってますからね、
だから私の周りにね、うん、そういう何か助言者がいてたら、うん、その辺で、まあ、もっと違う道行ったかもしれない
ですけど、ね、いやいや今は一番いいんじゃないですか今、はい、ね、テレビ出てい
やいやいや、
ラジオも出てもらって、はい、
それも面白いけど ね、 ね、はい、
だから何もでも今はそういう本当にその過渡期みたいなターニングポイントが来てるようで、マネジメントでも
そうです ね、
ね、はい、やっぱり中国から優秀な大学院で勉強してる人、うん、ほんで中国もまあ仕事がないっていう状況だった、うん、そういう人をうまく、ね、使って ね、
そうですね、
起業すべき時期がね、
本当に来てますね、逆今少しずつまた風向きが変わってきてね、
はい、
まあ、日本人が中国のまた若者を使えると、はい、先生、
時間が来ましたんで、はいはい、本日はもう本当に忙しいのにわざわざ、ね、いい東京テレビで来ていただきました、はい、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生、
専門外の話をしましたけど、
はい、ほんまやね、はい、ありがとうございました、どうも、はい。